本当であればこの朝から今私たちが時間をかけて学んでいるコロサイの手紙に戻るつもりでしたけれども、今回お休みをいただいている間、いくつかの本を自分自身も読んで、ある問いを改めて考えていました。そしてせっかくなら皆さんともその問いを一緒に考えられればと思ったので、聖書をお持ちの方はどうぞルカの福音書をお開きください。ルカの福音書14章25節から33節を今日は見てみたいと思います。そしてこの箇所から一つの問いを一緒に考えてみたいと思います。それはキリストの弟子として歩むとはどういうことなのかということです。キリストの弟子として歩むとはどういうことなのかということです。別の言葉で言い換えるのであれば、キリストによって本当に救われているのであれば、本当に救われている人はどのような歩みをするのかということです。自分のこととして少し考えてみてください。もし誰かがあなたのところにやってきて、あなたは今キリストの弟子として歩んでいますか？そもそもキリストの弟子として歩むということはどういうことなんですかと尋ねてきたとすれば、どのように答えるでしょう？多くの方はこれまでも聞いたことがあると思いますが、キリストに従う信仰者の歩みはしばしばレースやマラソンのように例えられることもあったりします。例えばパウロも自身の歩みをこう口にしていました。第二テモテの4章の7節に、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたって。またヘブルの著者もこのように述べていたりしました。ヘブルの12章の1節のところに、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかって。ですからキリストに従う者は誰であろうと、信仰のレースというものを最後まで走り切るということを目指して歩んでいます。その途中に私たちもあるわけです。でも当たり前のことですけれども、私たちが何らかのレースというものを思い浮かべるとき、どんなレースにも必ずスタートがあり、ゴールがあります。決められたスタートから出発して、決められたゴールにたどり着くということがどんなレースにも当てはまる当然の目標となるわけです。もし誰かがスタートする位置をそもそも間違えていたとすれば、どんなに頑張ろうとも永遠に正しいゴールにたどり着くことはありません。どれだけレースの途中に待ち受けているさまざまな困難を乗り越えたとしても、最初のスタートがそもそも違っていれば、そのすべては意味をなさないわけです。また何よりもゴールだって思ってたどり着いたその場所が、もしゴールじゃなかったとすれば、それほど悲劇的なものはありません。どんなレースにおいても正しいスタートから出発して、正しいゴールまで走り切るということ、それが欠かすことのできない大切なものになるわけです。そしてこれは信仰のレースにおいても、キリストの弟子としての歩みにおいても同じことが言えるわけです。これから私たちは一緒にルカの14章25節から33節のところを見ていきます。この箇所自体はもう多くの人たちが何度も触れて知っている箇所の一つかもしれません。でも同時にこの箇所ほど私たちに厳しく語っているものもないかもしれません。 ある人はあまりにもこの箇所の内容が厳しすぎるがゆえに、まるで存在していないかのように無視して、自分勝手にスタート地点を決めていたりします。ある人はこれ以外の何か容易で簡単で自分自身が納得できる、そんな別のスタート地点がないかということを探し回っていたりもします。でも私たちが覚えなくてはならないのは、これから見ていくこの言葉は他の誰でもない、私たちが愛しているイエス・キリスト、その本人が口にされたものだということです。そしてそのイエス様が明白にキリストの弟子として歩む、そのスタート地点というものがどこにあるのかということを教えてくれていました。ですから皆さん考えてみましょう。自分自身のこととしてイエス様の言葉に耳を傾けてみましょう。キリストの弟子として歩むことが一体何を意味しているのかということ、そして何よりも自分がそのように歩んでいるのかということを、この御言葉が皆さんそれぞれの信仰の吟味になるだけじゃなくて、より揺るがぬその確信を持って歩む、その励ましになることを心から祈っています。ではまず御言葉を見たいと思いますので、25節から皆さん見てください。このように記されていました。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんって。さて私たちはこれからキリストの弟子として歩むことが実際にどういうことなのかを改めて考えていくわけですけれども、その前に少し場面背景を押さえておきましょう。イエス様は一体どんな人たちに向かって話しかけられていたのか、そのことが25節のところに描かれていました。25節もう一度よく見るとこう書いています。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われたって。大勢の群衆がイエス様と一緒に歩いていたと、そうありました。思い浮かべてみてください。多くの人たちがイエス様に続いて一緒に歩いていたんだというわけです。この時イエス様はもうしばらくすればご自分が十字架にかかって死ぬこと、苦しむことをご存知でした。すぐそこに苦しみというものが迫っていること、そのことを知っている中にあってエルサレムに向かって旅をしておられたわけです。そしてその道中にあって多くの人たちがついてきました。男性も女性も子供や老人に至るまでいろんな人たちがそこにはいたことでしょう。ここで皆さんに覚えていてほしいのは、そういった群衆の中にはイエス様が他の人とは異なる特別な存在なんだということに気づいていた者たちも数多くいたということです。どういうことかって、ちょっと皆さん戻っていただいてルカの9章のところを見てみると、 ルカの9章の18節と19節のところに、イエス様と弟子たちのやり取りがこう記されていました。18節、さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バブテスマのヨハネだと言っています。あるものはエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。間違いなく皆さん、群衆の一部はイエス様の不思議な知恵であったり力であったり、そういったものに気づいていました。彼らはそれらを目の当たりにして、そしてさまざまな憶測を立ててたわけです。群衆の中には、権威ある者のように教えている、そんなイエス様の教えというものを何度も何度も耳にして驚いていた者もいたでしょう。もしかしたら5000人以上の人々を5つのパンと2つの2匹の魚で満たされたその奇跡を自分の目で目撃した者たちもいたでしょうし、盲目の人のその目を癒されたり、ひどい病に患った者たちのその病が癒されたり、悪霊が追い出されたりと、そうやって信じられないことが繰り返し繰り返し人々の目の前で起こってたわけです。当然彼らは圧倒されたでしょう。それに興味が惹かれたわけです。イエス様の教えに関心を覚えていた者たちもいたでしょう。だから彼らは群衆に加わったわけです。家に帰るのではなく群衆に加わりました。でも残念ながら彼らのすべてがイエス様の本当の弟子として歩んでいたわけではありませんでした。彼らのうちにはイエス様を真に信じて従っていたのではなくて、ただの興味本位であったり、自分自身が望んでいるものを手にするために群衆の一部としてついていっただけの者たちがいたわけです。彼らは興味がありました。彼らのうちには自分はイエス様の弟子だとそう信じて疑わなかった者たちもいたでしょう。でも本当の意味でイエス様に従うということが何なのかを知らない者たちがその中には数多くいました。だからそのような人々の心の内をご存知であったイエス様は、振り返って彼らに向かって本当の弟子とは一体何なのかということを教え始められたわけです。キリストの本当の弟子として従っていくということと、単に好意を抱いて関心を抱いて取り巻きの一部としてついていくことと、そこには完全な違いがあるんだということ、そのことをはっきりと教えられました。そしてその基準は昔も今も決して変わっていません。イエス様は今を生きている私たち一人一人に対しても、イエス・キリストの弟子として信じ従っていくことを求めておられるわけです。じゃあ具体的にキリストの弟子として歩むということがどういうことなのか、大きく3つのポイントから考えてみましょう。まず1つ目のポイントは、キリストを何よりも愛することです。キリストの弟子として歩むこと、まず1つ目のポイントは、キリストを何よりも愛することです。イエス・キリストの弟子として歩むには、他のどんなものよりもイエス様を心から愛して生きていくということが求められているということです。26節を見てください。このようにイエス様は言われていました。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まないものは私の弟子になることができませんって。イエス様ははっきりと人々に言われてました。 自分の父を、母や妻や子供や兄弟姉妹、その上自分の命をもし憎まないのであれば、そのようなものは私の弟子にはなれませんって。でもこの言葉は皆さん一体何を意味してたんでしょう。果たしてここでイエス様はイエス・キリストの弟子となるためには家族との関係を断ち切らないといけないって、愛する夫や妻や子供のことを心から憎まないといけない、そんなことを言われていたんでしょうか。もちろん文字通りそんな意味でイエス様はこの言葉を言われていたのではありませんでした。ちょっと考えてみてください。イエス様ご自身も別の箇所でこんなふうに言われてたわけです。マタイの15章の3節から4節のところを見ても、マタイの15章の3節から4節には、なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。そのように言われてました。またそれだけじゃなくて、イエス様は家族のことを尊敬すること、愛することだけじゃなく、それを超えて敵さえも愛するんだということを教えてたわけです。ルカの6章の27節のところでイエス様は言われていました。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います、あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさいって。ですからイエス様は家族を愛することも尊敬することも、またそれを超えて敵を愛するということも教えてました。またそれだけじゃなくて、イエス様だけじゃなくて、聖書全体の教えを考えてみても、例えばエペソの5章の25節にはこのようにありました。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいって。ですから皆さん、こうやって私たちがいろんな聖書箇所を見比べてみるときに、聖書の流れに従って読んでいくときに、御言葉は間違いなく私たちが家族であったり兄弟姉妹であったり、そのような者たちを愛するんだということを求めてました。だとすると、イエス様がじゃあここで家族をそういったものを憎まないといけないといったときに、一体何を言われていたんでしょう。ここでのポイントは、簡潔に言えばこういうことです。もし私たちがキリストの弟子として歩むなら、私たちは自分たちがこの世で愛するどんな人やものよりもイエス様を何よりも愛さなければならないということです。もし私たちがキリストの弟子として歩んでいくのであれば、ここでイエス様が言われていたことは、私たちは自分たちがこの世で愛しているどんな人であろうが、どんなものであろうが、それ以上にイエス様を何よりも愛さなければならないんだということでした。この点を聖書は分かりやすく別の箇所でも教えてくれています。これと同じようなことをイエス様は別の箇所でも言われてたわけですけれども、マタイの10章の37節のところを見てみると、マタイの10章の37節のところにはこの点がよく分かりやすく描かれています。マタイの10の37を見ると、そこにこう書いてました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんって。何が言われてました？よりもって言われてました。ここで言われているように、聖書は片方を愛して片方を憎みなさいということは教えていませんでした。言われていたことは、キリストに対するその愛と他のものとを比べるその時に、私たちはどんなものよりもキリストに対する愛が一番でなくてはならないんだということです。 私たちが大切にしているような関係、それは皆さんにとって両親との関係かもしれません、夫や妻との関係かもしれないし、そういった家族だけじゃなくて兄弟姉妹であったり、そういったものと比べたとしても、たとえ自分自身の命と比べたとしても、キリストを愛することが一番でなくてはならないんだということです。そのことが求められていました。キリストの弟子にはどんなものを犠牲にしたとしても、心からキリストを愛するということが欠かすことができなかったわけです。で、そのことを覚えた上で、もう一度この時の場面背景を思い出してみてください。多くの人たちが、群衆がイエス様の後をついてきていました。イエス様に関心を抱いていたわけです。イエス様に興味を持ってた人たちもいたでしょう。好意的な者たちもいたでしょう。自分は救われていると思ってた者たちもいたでしょう。いろんな思いや考えというものを持ちながら、群衆の一部として歩んでいました。この方と一緒にいれば、今自分が持っているものに加えて何か素晴らしいものが手に入るんじゃないかと思っていた者たちもいたでしょう。でも、そんな群衆に対してイエス様は振り返ってはっきりと言われたわけです。あなたのすべて、たとえあなたが愛している家族や命でさえ私のために捨てることになったとしても、私を何よりも愛さないのであれば、私の弟子になることはできませんって。一体どれだけの人々がこの言葉を聞いてあまりにも厳しいと思ったでしょう。でも皆さん、それがイエス様の求めておられた弟子としての歩みでした。そしてこれは今も変わっていません。もしキリストを何よりも愛してこの種のためであれば、それ以外のすべてを捧げるというその態度がないのであれば、そんなあなたはキリストの弟子にはふさわしいものではないということです。だからこそ立ち止まって自分自身のこととしてよく考えてみてください。イエス様ははっきりとご自身の基準を設けておられました。私たちが納得できないとか、私たちが受け入れることができないとか、だからこそ何とか交渉してその基準を引き下げることができるようなものではありません。イエス様ご自身がキリストの弟子として歩む者は、誰であれ、家族や兄弟姉妹を、どんな人との関係をであろうが、どんな私たちの持っているものであろうが、自分自身でさえ横に置いて、キリストを心から愛してこの方に全てを捧げて従っていくということを決心する必要を求めていたわけです。これが一番最初に弟子たちに対して求めておられたことでした。これがスタート地点でした。もちろん救いは、勘違いしてほしくないのは、救いは最初から最後までただ神様の恵みの御業でしかありません。でも、そんな救いを私たちが心から信じ受け入れ、イエス様を他のどんなものよりも愛するというその決心がないのであれば、キリストの弟子としてのその歩みはまだ始まっていないということです。自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。これがイエス様の言葉でした。だとすれば、どうでしょう、私たちは今キリストの弟子として歩んでいるでしょうか。それともただキリストについていってるだけの群衆の一部でしょうか。イエス様の弟子だとそう口にしていながら、自分の思いや考え、 自分自身をいつまでも愛し続けて、キリストの言葉がはっきりと示されていたとしても、それをことごとく無視し続けてはいないでしょうか。もししているのであれば、よく気をつけなければいけません。なぜならイエス様が言われていました。ルカの6章の46節に、ルカの6章の46節に、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですかって。ヨハネの14章の15節にもこう記されていました。こうイエス様は言われていました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。戒めを守ることによって私たちが救われるのではありません。でも戒めを守ることは、私たちがイエス様に対して持っているその愛を証明するものになります。だからもし逆らい続けているのであれば、問われる質問はイエス様に対する愛をそもそも持っているのかということです。どうでしょう、私たちの生き方は私たちの告白と私たちの信仰と一致したものでしょうか。果たして私たちはキリストのためであれば、それ以外のすべてを喜んで捧げるという、そんな何にも勝るその愛を今持って歩んでいるでしょうか。次に2つ目のポイントは自分の十字架を背負うことです。2つ目のポイントは自分の十字架を背負うということです。キリストの弟子として歩むには、自分自身の十字架を背負って生きていくということが求められているんだということです。ルカの14章のところの続き、27節のところにこのように記されていました。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんって。ここでもはっきりと言われてました。自分の十字架を追って私についてこないのであれば、キリストの弟子になることはできませんって。でも皆さん、具体的にじゃあ自分の十字架を背負うというのはどういうことを意味しているんでしょう。というのも、ある人はこれを聞いてもあまりピンとこないかもしれません。私たちは実際に十字架にかかっているような人を見たこともありませんし、今私たちが周りを見渡してみれば、十字架がデザインされたそういったもので溢れていたりもします。服であったり、ネックレスであったり、いろんなところに私たちは十字架を見て取るわけです。ある意味、私たちの周りには十字架というものが溢れていたりもします。でもこの当時は決してそうではありませんでした。間違っても誰も十字架を身につけて外を道を歩こうとするようなものはいませんでしたし、教会でさえ十字架を掲げてはいませんでした。十字架というその言葉をただ一言口にすることでさえ忌み嫌われているような、そういった存在だったわけです。なんでだと思います？それは十字架というものがただ単に残酷で最も屈辱的な死の象徴でしかなかったからでした。この十字架刑というのを、その処刑方法はあまりにも残酷で最低のものであったからこそ、知ってます？ローマ市民たちは法律によってこの十字架刑から守られていたりもしました。ローマの市民があまりにもひどいそんな犯罪を犯したとしても、ローマの法律というものがローマ市民に対する十字架刑を禁じていたりしたわけです。こんな十字架刑は社会の中で最も忌み嫌われているような、最も蔑まれているような奴隷であったり、凶悪な犯罪者であったり、ローマに敵対するような裏切り者にのみ与えられるものでした。またこういった十字架刑は今でもあらゆる死刑方法の中で 最も残酷なものであるとも考えられています。なんでかって、それは十字架刑というのが今の用いられている処刑方法と違って即死することがなかったからでした。両手首、両足首を縛るか首で打ち付けられたその受刑者は死ぬまでそこに数日の間放置されました。そして時間が経つにつれて自分の体を自分で支えられなくなって呼吸困難に陥って死に至っていったわけです。ですから十字架というものを考えたときに、社会の中でも忌み嫌われているし、十字架そのものの苦しみというものはあまりにもひどいものだし、でもそれに加えてもう一つ、十字架刑が持っていた苦しみはこれだけではなくて、この当時十字架刑を受けるその受刑者というのは自分が貼り付けられるその十字架を持って背負って、そして街の中を通っていきました。自分自身でそれを背負って死刑場のところまで歩いていかなければいけなかったわけです。当然街の人たちはその様子を見に通りに出てきました。そしてそのものを見ながら嘲笑したりけなしたりしてたわけです。十字架刑、それはそれ自体が最もひどい苦痛を伴うものでなだけでなく、その人物が犯した罪が公にされ大きな恥ずかしめを与えるという目的で用いられていました。だから皆さん、この当時の人々にとって十字架というものは口にもしたくなかったわけです。十字架を背負うということは生半可なものではなかったわけです。で、この背景を覚えた上でイエス様の言葉を耳にしたその群衆たちの姿を思い浮かべてみてください。イエス様が自分たちの方を振り向いて言われました。自分の十字架を追って私について来ないのであれば私の弟子になることはできませんって。そう言われた時、間違いなく笑みを浮かべたようなものは一人もいなかったでしょう。自分の十字架を背負うというのはキリストのゆえに受けるさまざまな苦しみであったり大きな恥というものをすべて受け入れて従っていくということを意味していました。イエス様に従っていくということに伴うそのすべての苦痛や恥ずかしみを受け入れることを意味していたわけです。多くの人たちがあまりのその厳しい言葉に心を打たれたでしょう。でももう少しだけ27節を見てください。自分の十字架を追って従うということに関して重要な3つの言葉を私たちはここに見て取ることができます。少なくとも3つの重要な言葉がここに挙げられてました。まず一つ目ですけども、一つ目はこの27節こんな言葉で始まってますよね。自分の十字架って、一つ目は自分の十字架という自分のという言葉です。イエス様は他の誰でもない自分の十字架を追ってと言われてました。要するにこれはキリストに従うということが個人の選択であることを表していました。従うというのは個人的なものだということです。誰かに言われたからではありません。家族や友人と一緒にそれを選択するものでもありません。私たち一人一人がそれぞれ主に従っていくということを決心しなければならないというわけです。また二つ目に、続きのところを見ていくとこうも書いてました。二つ目は、私について来ないものはってありました。ここにあるついてこないという言葉ですけども、ここに使われているついてこないという動詞にはもともと継続を表す現在形が用いられていました。皆さん、私たちいろんなところでこれ見てきましたけど、ここには継続を表す現在形が用いられてました。それがよくわからないという人たちがいるのであれば、同じルカの福音書9章のところを見れば、ここで言われている内容がよく分かりやすく見て取ることができます。ルカのちょっと9章のところに戻ってみて、23節のところでイエス様は同じようなことを口にされていました。 23節こう書いてますよね。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいって。日々って書いてました。要するにこれはキリストに従うということが継続的なものであることを表しているわけです。従うというのは継続的なものでした。自分の十字架を追ってイエス様に従っていくというのは一回きりのことではないということです。日曜日に教会にいるその時だけは従いましょうって、それ以外の時は時々従いましょうではありませんでした。日々良い時もたとえ悪い時もどこにいようとも自分の十字架を背負ってキリストについていこうとするわけです。自分の十字架を背負うというのはそこに休憩というものはありません。日々それを継続的になすものでした。そして最後三つ目はイエス様がここで自分の十字架を追って私についてこないものはとそれだけ口にされていたということです。27節を皆さん読んで気づきました。イエス様はここでこの部分は十字架をあなたの十字架を追って従ってきなさいねって、この部分は妥協してもいいですよなんてことは全然言われていませんでした。イエス様はただ自分の十字架を追って私についてきなさいとそう命じておられたわけです。要するにこれはキリストに従うということが無条件のものであることを表していました。キリストに従うということは無条件のものだったわけです。言い換えると皆さん、ここまではできますって、これ以上は難しいですと私たちに限界を設定できるものではないということです。その歩みがいかに困難なものであろうと、痛みや犠牲を伴うものであろうと、どんな時も無条件に従っていくということが求められていたわけです。そしてこれは当時の人々にだけじゃなくて今の私たちにとっても同じでした。キリストの弟子として歩んでいこうとするときに、御言葉に忠実であろうとするときに、どんな難しさに直面するのか、どんな犠牲を伴うことになるのか、私たちには詳細は分かりません。ただ分かっているのは、私たちがキリストに忠実に生きていこうとすればするほど、私たちは必ず様々な困難に直面するようになるということです。第二手元の3章の12節にも書いてました。第二手元の3の12に、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。キリストイエスにあって経験に生きていこうとそう願って歩もうとすれば一部が迫害を受けますとは言われていませんでした。皆例外なく全て迫害を受けますって、それが約束されているわけです。でもたとえそれがどんなものであろうとも、あらゆる苦しみや恥を背負ってただキリストのために従っていくということが本当の弟子には求められていたわけです。自分の十字架を日々追って主についていくということ、それがキリストの弟子として歩む者には求められていたわけです。だとすればどうでしょう。私たちは今キリストの弟子として歩んでいるでしょうか。それともキリストにただついていってるだけの群衆の一部でしょうか。キリストに忠実に従おうとするときに、自分自身の思いや自分自身の望むことをしたいというそんな欲であったり、罪との戦いというものは必ず経験します。その戦いは日々あるわけです。でもそんな中にあってなお私たちは 自分自身に対して日々死んで、ますますキリストを愛する者へと変えられていくことを願っているでしょうか。そのようなものに変えられたいと望んで歩み続けているでしょうか。この当時、十字架を背負うということは、周りの人々にとって明らかにさせる、周りの人々がそれを見ることができました。果たして私たちの周りにいる人たちは、私たちをそう見るときに、私たちがキリストのために喜んで十字架を背負って、すべてを捧げていきたいと、そのようなものとして私たちを見るでしょうか。果たして日々自分の十字架を背負って、たとえ苦しみに直面しようとも喜んでキリストのためにすべてを捧げて従うという、そんな愛を今この方に対して持っているでしょうか。そして最後、三つ目のポイントですけれども、三つ目のポイントは、犠牲を伴うことを考えることです。最後、3つ目のポイントは、犠牲を伴うということを考えることです。キリストの弟子として歩むには、犠牲というものが必ず伴うこと、そのことをあらかじめ考えることが求められていました。ここまでご自身を何よりも愛して、自分の十字架を追ってついてくるようにと、そう群衆に求めておられたイエス様は、最後に弟子としての歩みに伴うその費用というものをあらかじめ考えるようにと、そう二つの例えを用いて教えていました。もう一度御言葉をよく見てください。一つ目の例えが28節のところから30節にこのように続いていました。8節のところから、塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょうって。ここで言われていたことは非常にシンプルでした。ちょっと考えてみてください。もし誰かが塔であろうが建物であろうが、そういったものを建てようとするときに、完成に必要となるその費用を一切考えずに建て始めて、途中で頓挫したらどう思います？それはあまりにも愚かなことでした。まあ、当たり前ですけれども、どんなものであろうとも最初に費用を計算するというその必要性があるわけです。それと同じように、キリストの弟子として歩んでいこうとするとき、私たちは一人一人それに伴う費用というものをまず最初に考えなくてはならないというわけです。その費用は私たちが抱いているさまざまな人生の計画かもしれません。その費用というのは私たちが望んでいる快適な生活かもしれません。キリストの弟子として歩んでいこうとするその時に、思い描いていたその計画というものは変わってしまって、快適で楽な生活というものはなくなるかもしれません。自分自身を含めてありとあらゆるものを犠牲にしなければいけないかもしれません。しかし、たとえどんな費用がかかったとしても、キリストの弟子は変わらずに主に信頼し、喜んで従っていこうとするわけです。どんな場所であろうが、どんな時であろうが、どんな状況であろうが、イエス様の弟子は全てを捧げて従順に歩んでいこうとするわけです。その費用をまず最初に考えなさいって、それがイエス様の教えておられたことでした。またそれに加えて、2つ目の例えが31節から32節のところに記されてました。31節から見ていくと、またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、 2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょうって、ここで言われていたことも簡潔に言えばさっきと同じでした。イエス様は人々にまず初めにしっかりと考えることを求めておられるわけです。どんな王様であろうとも2万人を引き連れてやってくるその敵を前にして1万人で迎え撃とうとすれば、大きな被害を被ることになるのはもう明白なことです。だからこそそうなる前によく座って考える必要があるんだというわけです。私たち自身もキリストに従っていくのに伴う犠牲というものをまず覚えなくてはいけないわけです。そして最後にイエス様は33節でこう言われてました。33節見ると、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんって。ここでもはっきりと言われてました。誰でも自分の全財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんって。もちろんこれは自分自身が持っているその財産をすべて売り払わなければ、貧しくならなければキリストの弟子にならなければキリストの弟子にはなれないんだということを言っているのではありません。ここでイエス様が言わんとしたこと、それは皆さん、キリストの弟子として歩むものは自分が持っているものはすべて主がその所有者であるということを認めなければならないということです。キリストの弟子として歩むものは自分が持っているものはどんなものであっても全て主がその所有者であると認めなくてはならないということです。私たちは何も自分のものとして持っていないって、全てがキリストのものであるんだって言い換えると、自分のものでないものに心がとらわれてキリストに従うというその歩みを妨げられることがあってはならないというわけです。覚えてます？金持ちの青年がまさにそうでした。彼はイエス様の言葉に全て従うということよりも自分の財産というものに心を奪われていたわけです。キリストの弟子にとって2人も主人はいません。2人もいません。1人しかいません。ただ1人、イエス・キリストだけです。私たちが持っているものは全て、皆さん全て、家族も時間であろうとも、私たちの財産であろうが、私たちの体であろうが、私たちの心であろうが、私たちの命でさえも私たちのものではないということです。私たちに今与えられているものはどんなものであったとしても、ただ恵み深い憐れみ深いその主人である主から託されているものだけに、託されているだけに過ぎないわけです。でもね、皆さん、私たち自身の所有物は何もないかもしれません。でもキリストに従う者には全てに勝るイエス・キリストご自身が与えられているということです。それに勝る宝があるでしょうか。確かにキリストの弟子として歩んでいくこと、これには多くの犠牲というものが伴います。だからイエス様はその前にしっかりとその費用を考えるようにと教えておられました。だとすれば、改めて自分自身のこととして考えてみてください。私たちは今キリストの弟子として歩んでいるでしょうか。それともただキリストに関心を抱いているだけ、自分の生き方をやめずに自分のやりたいことをするため しながら、でもキリストについていってるだけのそんな群衆の一部でしょうか。 イエス様は明白に教えていました。キリストの弟子として歩むこと、それには大きな犠牲が伴いますって。果たしてあなたはキリストを何よりも愛して、自分の十字架を追って喜んで犠牲を払う、そんな弟子として今を歩んでいるでしょうか。ある人は今このあまりにも厳しいその基準に驚いているかもしれません。払わなければならないその犠牲の大きさに圧倒されているかもしれません。でもね、もしそうなのであれば、今一度イエス・キリストの姿を思い出すことです。私たちが自分たちが払わなくてはならないその犠牲に、費用に心がとらわれているのであれば、この方がもうすでに払ってくださったその犠牲の大きさというものを思い出すことです。改めて考えてみてください。私たちの主は一体どんなお方なんでしょう。ヨハネやパウロはこのように述べていました。ヨハネの一章の一節のところに、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって。私たちが学んできたコロサイにも、コロサイの一章の15節から16節のところに、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です、なぜなら万物は御子にあって作られたからですって、はっきりと教えられていました。イエス様こそが永遠の神様なんだって。この方こそ世界のすべてを作られたその創造主、偉大な力を持っておられる、そんな主権者なんだって。でも同時に、この方は完全な神様であっただけでなく、完全な人としてこの世に来られたお方でもありました。ヨハネの一章の14節にこう書いてました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。フィリピの2章の6節から7節のところにも、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられましたって。一体どうしてこんなにも偉大な神様であるそのお方が人として地上に来られたんでしょう。それは皆さん、他の誰でもない私たちを罪とその罪がもたらすその滅びから救い出すためでした。ヨハネは言ってたわけです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。そのような愛に預かる資格というものが私たちにそもそもあったのではありません。私たちは皆神様の栄光を表すその目的のために作られたにもかかわらず、生まれながらにその目的に逆らい続けてました。ここにいる誰一人として神様の前に愛されるような、この愛を受けるような資格を持っている者は、持っていた者はいなかったわけです。むしろ私たちは聖なる神様に逆らい続けるその罪のゆえに、正しく罰せられ永遠に滅んで叱るべき存在でした。それが私たちだったわけです。でもそんな私たちに神様が愛を示してくださいました。御言葉はこう述べてました。第一ヨハネの4章の8節から10節に、第一ヨハネの4章の8節から10節に、愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのですって。こうして神の御子であるそのイエス・キリストは、愛のゆえに十字架にかかって死んでくださいました。本来であれば罪の一切ないそんな神の子羊が、最悪の社会からも忌み嫌われているようなそんな十字架にかかる必要なんて到底なかったわけです。どうして主の主であって王の王であるそのお方が、人のために十字架にかかる必要があったのでしょう。どうして創造主であるそのお方が、被造物である罪人のためにそうやって代わりに恥ずかしみを受ける必要があったのでしょう。 どうしてどんな時も清く正しいそのお方が自ら背き続け逆らい続けているようなもののためにその血を流す必要があったのでしょう。でもそれでもなおイエス様は自ら進んで十字架にかかってくださいました。私たちの代わりに罰を受けてくださったわけです。皆さん、私たちはその計り知ることのできない犠牲のゆえに罪を許されました。私たちが想像することもできない犠牲というもののゆえに私たちは信仰によって恵みによって救いが与えられたわけです。それを成し遂げてくださったのがイエス・キリストでした。それが聖書が私たちに教えてくれているイエス・キリストの姿でした。だとすればどうでしょう。あなたはこのキリストの弟子として今歩んでいこうとされているでしょうか。確かに自分を捨ててキリストに何キリストを何よりも愛するということには困難が伴うかもしれません。でもキリストは他の誰でもないあなたのためにご自分の命を捨てて死んでくださることによって愛を示してくださいました。確かに自分の十字架を日々追って歩んでいくことには難しさが伴うでしょう。でもキリストはご自身は全く罪がなかったにもかかわらずあなたのために十字架を背負い罪の代価を代わりに支払ってくださいました。確かに自分のすべてを捨ててキリストにすべてを委ねて歩んでいくということには不安や恐れというものが伴うかもしれません。でもキリストは栄光に満ちた神様であるがゆえに他の誰にでもできなかった主の力を打ち破って今もなお生きておられるわけです。そんな勝利者であるそのお方が今日もあなたと共にいてその歩みを助けてくださるとそう約束してくださっているわけです。確かにこの世はキリストのために全てを捧げて生きていくということは愚かだとそう一蹴するかもしれません。でもキリストが成し遂げてくださったことを覚えるときに私たちは喜んで自分を捧げていきたいとはならないでしょうか。他の全てを失ったとしてもこのイエス・キリストを手にするということが何にも勝るその宝だとそう思わないでしょうか。この偉大なイエス・キリストに対するあなたの応答は一体何でしょう。自分自身をいつまでも捨てずにこれまでと同じように自分勝手な生活を続けるというその選択でしょうか。滅びへと向かい続けるというその選択をするのでしょうか。それともこのイエス・キリストを心から救い主として主として信じ全てを委ねてこの主だけを心から愛し主にどんな時も信頼して喜んで犠牲を払うそんなキリストの本当の弟子としての歩みでしょうか。言えることはここには中途半端な選択はないということです。皆さんはどちらかです。自分のために生きているのかそれともキリストのために生きているのかのどちらかです。その選択をそれぞれがしないといけません。そしてイエス様はこの言葉をかけた群衆にあと5日待って5日間考えたら来てその答えを伝えなことを教えてくださいなんてことは言われていませんでした。群衆に対して今その決断をすることを求めてたわけです。私たちも同じです。もしその決断をしていないのであれば今それをすることです。私たちに明日があるかなんかは誰も分かりません。このイエス・キリストを自分の主として救い主と信じ受け入れてその方のために生きてください。そしてどうか覚えていってください。皆さん、キリストの弟子として歩むその生き方には試練も犠牲も伴います。数多くの苦しみも伴います。この世において確かに多くのものを失います。でもそれでもなお揺るぐことのない喜びを私たちはいつも持って生きていくことはできます。どうしてかってそれは私たちが失うもの以上に最高のものをもう手にしているからです。 罪に死んでいた、そんな私たちを救い出してくださったその主イエス・キリストをあなたは持っているわけです。何があろうとこの世にあって主と共に私たちは歩んでいくことができます。そしてそれだけじゃなくて、この主にお会いして永遠を共に過ごすというその希望をも持っているわけです。スティーブ・ローソンという先生もこのように口にしていました。イエス・キリストに従うことは人生における最大の冒険です。それには人生最大の目的、キリストだけに属する栄光を追い求めることが伴います。人生最大の必要、イエスだけが与えることのできる罪の許しにも出会います。人生最大の喜び、キリストを知ることを通してのみ得られる喜びをも与えてくれます。人生最大の関係、イエスと密接に歩むという交わりをも含まれます。人生最大の教え、キリストだけが持っておられる知恵をも与えてくれますし、人生最大の力、勝利に生きるためのイエス・キリストの恵みをも注いでくれます。それはこの世での人生の後の最大の目的地、すなわち天におけるイエスご自身の臨在へとも導くものであるのですって。私たちはこのイエス・キリストと共に歩み続けていくことができます。イエス・キリストに従うということは、キリストの弟子として歩んでいくというのは、最大で最高の道のりを主と共に歩んでいくということです。そこには犠牲は伴います。でも誰が共にいるのかということを覚えることです。この主を何よりも愛して自分の十字架を追ってキリストの弟子として歩み続けていきましょう。もし圧倒されることがあるのであれば、計り知れないその愛を、その犠牲を払ってくださった方を思い出し続けることです。その方をいつも覚え、その方の助けを祈り求めながら、この方を愛するその愛のゆえに喜んで全てを犠牲にして共に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。イエス・キリストの弟子として歩んでいくということに関して、御言葉ははっきりとその基準を教えてくれていました。イエス・キリストのためにこの方を何よりも愛し、自分の十字架を追って、そして全てを犠牲にしてでもついていくということ、そのことをあなたが求めておられました。どうか私たち一人一人がこの御言葉を自分のこととしてよく考えることができますように。私たちが考える基準ではなくて、御言葉が教えているその基準を心から信じられるように、もし固くなになっているその心があるのであれば、その心を砕いてくださいますように。どうか私たち一人一人が確かにイエス様のために生きていく、その時に犠牲を伴って、困難や難しさを覚えますけれども、でもそれ以上に神様、私たちのためにもうすでに大きな犠牲を払ってくださった方を覚えて、その方のことを愛するその愛のゆえに、私たちが従順にキリストの弟子として生きていくことができますように。悪や誘惑からそれぞれを神様守ってくださいますように。また何よりも私たちがそうやって従順に歩む、その歩みを通して、ただ栄光を受けるだけの、その受けるべきそのお方であるあなたが栄光をお受けになりますように。御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。